申命記の14章です。で、ここのところはですね、初めのところですね、1節から2節までと、あと3節から以降と、に分かれています。で、まず1節と2節についてですが、ここで2つのことをですね、私たち、今の私たちにもとても大事なことがあります。それは何かというと、あなたたちは主、神の子供たちだというですね、これは私たち、神様イエス様を信じるようになった人は神様の子供だというんですね。こういうようなことは我々日本でおいたらですね、全くそんなことは聞かないはずです。これは神様の子供という表現はですね、神様の愛を受ける存在だということと、我々に非常に近くにおるからですね、神様をお父様っていうふうに呼べるようになる。まだ旧約聖書の時にはですね、前から言ってるように神様のことをお父様とは言う呼び方では誰も言ってないんですね。神様、神様と叫んだエロヒムという言葉ですね。我が神、我が神って言って。だけどここでこういうふうにですね、神様の子供であるっていうことはですね、当然この親は誰なのか。それとは当然神様なんですね。だからここの表現はそういうふうにまだですね、お父様という言葉、用法はないんだけれども、子供だっていうことを言われているから、暗に将来ですね、一人一人が神様のことをお父様って言えるようになる。そういうことを言えば予言的に書いてあるわけですね。ですから、まあ、どんなに親がいない人でもですね、親がたとえ捨てたものであっても、私たちは神様の子供であることはやめることはないんですね。ずっと神様の子供であり続けると、まあ、そういう特別な存在だということです。神様の愛を受けるものだというんですね、誰の子供でもないなんていうふうな子供もおるわけです。親が捨てた場合とかですね、これはいわゆるこの発達あんまりしてない発達の途上国だったらそういうふうな子供もいろいろおるわけですね。日本でもですね、それは少数親が捨ててしまったとかいう、そして施設でですね、施設で育てられたというと親はないということですけども、でもそういう親がない、でも神様が親としてですね、そして私たちはみんな子供なんだという、そういう意味がまず今私たちであるわけです。で、神様が大切にしてくださる子供、愛を受けるものなんだっていうことだから、この、傷つけたり、期待をするや、これはですね、偶像を拝む人たちですね、本当の神様を知らない人たち、こういろんな風習、こういうふうなしきたりをしていたからですね、そういうことをして、他の神々に引っ張られてはいけないという意味で書いてあるわけです。それからもう一つ、2番目はですね、あなたたちは聖なる民、ここで聖なるっていうのは前から言ったように取り分けられたという意味ですね。これはもうつながっているわけですね。神様の子供として特に愛を注いでくださるようなもの、それ一方では分けられた民なんだと。聖というのはそういう意味なんですね。安息日を聖とせよということは完全無欠なようにせよという意味ではないわけなのです。これは全く毎日の成果と取り分けておくという、そういうふうな聖なるものにするというのはそういう意味だ。元の意味はですね、と同じように私たちは神様から特に分けられた人間だというわけです。それで特に選んでですね、主の民としてくださったと。これはどういうことかというと、特に分けたのは何のためかというんです。人間の場合は、分けるのは何のためかというと、これは大概エコひいきということです。差別ということです。差別のため、これは江戸時代なんかわざわざですね、部落っていうふうなですね、存在を作ってですね、それ完全に分け取ったわけです。そういうふうなことも差別のためだったわけです。そして、上の多くの農民がですね、見下してまだ自分よりも下におるんだというふうなことですね。そして、身分もついついと上もつくると、天皇なんかその最たるものだったわけです。一番上にですね、別に偉いでも何でもないのに取り分けておってです。 ですね。そしてそれがですね、特別な偉いんだなんていうのは、何でも偉くも何でもないんだけども、そういうふうなことをして、差別的な構造をするためだったわけです。まあ、そんなふうに、人間がするのは差別をするため、それとか、まあ、襟ゴム、まあ、好みのものをする。それかもう一つ、いくらでもあるのは、能力。能力別に分ける。ですね、こう。これは当然あるわけです。入学試験、会社入試テストもみんなそうです。より能力があるものを分けるっていう、分けていくんですね。こういう分けていくと。そんな風に人間はいつもですね、これは選んだり、こう、分けたりするわけですけれども、それは別に神様と全然関係ない。人間的な考えからこう分けていくわけです。だけど神様がですね、このように信じる人を分けたと。特別に分けたのはどんな意味があるかというと、これは特別な使命を与えるというためだったんですね。神様であることを知らしてそれを証をさせるというですね、証をさせる、そういうことのために特別に選んで分けたということがある。この2つのこと、主の神様の子供である、愛を受ける存在なんだということと、もう一つはですね、特別に選んで、そして神様の愛の存在であるということを他に伝える、そういう使命をこう与えたんだという。で、この二つはですね、今の私たちももう変わることなく、ずっとこの真理は続いているわけなんですね。こんなことはですね、このキリスト教聖書を知らなかったら全くわからないことです。神様から受けたこの使命があるなんていうようなことを誰もなと思わないですね。そんなようなことをほとんどの人は思わないで、少しでも自分が有名になるとか、力が出るとか、まあ、スポーツマンだったら優勝する、有名になる。まあ、研究とかだったら、前の理研ですね、理研でやったように少しでも世界で有名になって、そしてみんなからこう認められる。そのためのお金もたくさん必要。それでああいうふうなですね、若いまだ経験のないような女性を用いたということで、そういうふうな間違ったことがもう明らかになってしまった。みんなそういう意味ですね、自分の能力なり力なり権力なり、それが増やされるように認められるような方向に考えてるんだけど、それはみんな人間がすることですね。大きな戦争が起こるのもそうです。一部の政治家や軍人たちがですね、自分がやってることに目立たしたい、評価を得たい、それでですね、第二次世界大戦なんかでも中国にそういうことをきっかけを作ってしまって、そしてそれは中国がやったんだと言って日本が仕返しをするということから、あれだけ大きなですね、もう莫大な数の人が1000万2000万という人が殺されたり死んだりするようなこと、たったわずかのことなんです。ほんのわずかな人間、一部の人間が自分がですね、こんな力あるんだと見せつけたいためにそういうことが始まったわけです。そういうことを考えてみますと、この神様を信じる人にですね、特別な使命ですね、その人間を目立たせるとか能力があることで有名に認められると、そんなこと関係なくてですね、その人間に託して神様の栄光を表すためというんですね、表すために選んだという、この二つのことですね、宝の民として選んだんだと。そして、証をさせるということなんですね。実際そういうなっていたわけです。イスラエルの民が全世界に本当の神様がおるということを証しし続けていったわけですね。で、次は、ここのところ表面的に読んだら、なんか全然関係がないというふうに思うはずですね。ここで書いてあるようなですね、牛や羊だ、ヤギだとか何とかはいいけれどもですね、蹄がこう分かれてなく、分かれて、そしてですね、こう、胃でですね、こう、反芻するもの。そんなのを食べることはできるけど、反芻をですね、胃の中で反芻をしないものは食べたらダメなんて。こんなことは関係ない。ですね、確かに。この蹄が分かれているかどうかで汚れているとか、こんなことを言うのは全く関係ないから、こんなところを読んでもですね、古代社会の非常に奇妙な習慣を思うだけだと。ほとんどこんなところはですね、あんまり意味がないというふうに思うはずです。 ね、けれどもここで言おうとしていることはどういう意味があるのかと、現代でというとですね、この当時の人たちは非常に重要だと考えていたのはですね、自分たちが汚される、あるいは清められるということを非常に重要なことと考えていたわけです。そのことをここのところは表しているんですね。絶えずですね、この世には口から入るものも、あるいはさまざまな拝んだりすることからも汚れがいっぱい入り込んでくる。それを極力ですね、努力して、精いっぱい、この努力をして、そのいろんなところから、口からも頭からも恋愛からも入ってくるさまざまな種類の汚れをから離れて清いものを身につけるというですね、そういうことは非常に大事だということを思っていたわけです。だからそういう意味においてはですね、現代と全く同じなんです。ですね。汚れたものがいっぱい来るから、それをどんどん取ることは本当に人間もですね、ある意味で動物よりもひどいような存在になるわけです。ですね。自分の子供でも捨てたりすると、叩いたり。動物でも自分の子供をとっても大事にするわけです。生まれた子供をですね、そういうふうにいじめたりすることは考えられないことですけども、そういうことも起こったりする。それから、その汚れた考え、動物は決してしない。もう大量にですね、戦争して殺してしまうなんていうことは、そんなことはしない。必要な時は戦うですね、動物も。必要なんもないのに、いっぱい皆殺しにしていくことはありえないわけです、動物。だからこの戦争して1000万とか2000万とか殺してしまうなんていうふうなことはですね、これは本当に間違ったことです。その間違った考えが入ってくるわけです。そして入ってきて、そういう政治の指導者とかそういうようなものが心が汚されてしまって、そういうことを進めてしまうと。現代でもそういうふうに間違った考えがいっぱい入り込んで汚されてしまうということはいくらでもあるわけです。そういう意味で、この問題はですね、何を私たちが清いものを受け入れるのか、どんなに汚れたものを拒むのかと、毎日で生活ですね、そういう問題につながっているということです。こういう問題は非常に遥か昔だから、口から入るものと拝む礼拝対象を非常に厳しく考えたわけですね。偶像に関わるものを一切拒絶すると。霊的に入ってくるもの、口目に見えるものでも入ってくるものがあるというふうに考えてきたわけです。で、後の時代になったらイエス様がですね、口から入るものは一切関係がない、はっきりさせたわけです。霊的になったからですね。口から出ていくものが心から出ていく。そして心の中には悪の霊が住むことがあるわけです。汚れた家の例えにあるように。だから心の中にある悪、あるいは悪の霊、そうした汚れた霊的なものが口から出て、そしてそれが他の人を汚すんだと。食べ物によっては汚されないということははっきり言われたわけですね。そしてよりこの霊的な問題にイエス様がはっきり言われたわけなんです。でその問題もう少し後でもう一度大事なことに触れるんですが、ここでですね、この22節からここで一種の食べ物に関する問題が書いてありますが、10分の1を取り分けて主の前で、そしてここでですね、食べるということを書いてあるんです。もう一回26節にも書いてあるんですか。26節にも23節にも26節にも主の前で食べるっていうことができます。これはですね、10分の1っていうのはレビ人、神様に捧げるものなんです。捧げたものを全部食べるんじゃなくてですね、そのレビ人たちと一緒に食べるという意味なんですね。主の前で食べる、特別にそういう食べる機会がこういうふうにあったわけです。でこのですね、主の御前で食べるっていうことがどういうこととつながっているかというと、この、23節の終わり、 23節の終わり見たらですね、十分の一とか主の御前で食べてですね、そうしてあなたの神主を恐れることを学ぶって言うんです。こういうふうなことはほとんど考えていることはないと思いますね。食事をすることで主を恐れることをですね、学ぶんだって言うんです。この場合特別な食事ですね、レビ人とか10分の1をですね、取り除けたものを一緒に食べるというわけですけど、そして主の御前で食べるんだと。ここにもですね、食べるということが非常に重要なことだと、霊的にもですね、そういう意味を含んでるんだということを、この非常に古い、なんとなく原始的なように見えるような、はるか昔の人たちはすでに知ってたということなんですね。単に食べるということはですね、体の欲望を満たす、お腹が空いたと満たす、動物はそれだけですね。動物はお腹いっぱいやっといたらですね、ライオンでもおとなしくなるわけです。それと全然別の大事な目的があるということなんです。食べるということに関して。こういうふうなことは全くそれも言われない。この世で言われる食べること大事だっていうのはその栄養の問題なんですね。食べ方が悪かったら体が病気になる。だから食べるのは大事だと。これは当たり前ですね。これは人間だけじゃなく動物でもそうです。動物園にある動物に餌をあげるときにですね、それは栄養のバランスを考えてやるのは当たり前ですね。人間もないです。これは植物でもないです。栄養、いわゆる肥料ですね。肥料をちゃんとやらなければ、これは育たないんです。ですから、口から入る食べ物は人間の健康に大事だというのは、植物から動物からみんな同じなんですね。けれども、人間にだけにある非常に特別な意味があるというのは、これは、このように、主の御前で食べるということでですね、神を恐れることとつながってるんだという、とっても不思議なような考え方がここにあるわけです。でこれはですね、ずっと後になってこのキリストがこのことも非常に深い意味をこの食べるという問題に関係して言われるようになったんですね。これはどういうことかということです。これはイエス・キリストが最後、これで最後の夕食という時にですね、食べ物について重要な言葉を教えられたわけです。ですね。これが最後というか、とても大切なことを言うはずなんです。それは、三つの福音書に書いてあることです。ヨハネ福音書だけそれが書いてないんです。とか、ヨハネ福音書は別のところでそれと同じようなことを書いてありますので、ちょっとそれを見ていきます。ですね、例えばマルコの福音書の14章の22からです。マルコ福音書の14章の22からですね、ここのところを見たらですね、この最後の時に91ページです。イエスはその時の普通の食べ物であったパンを取ったんですね。これはユダヤ人がパンを常食としていたからです。だからその時の主食であるパンを取っていったんです。その主食を取りなさい、これは私の体であるという、これはですね、とっても 以外のことです。この時以外の食事の時は何もこんなこと言ったことはないですね。そしていつも食べているパンをですね、いきなりですね、このパンは私の体だなんて言ったらとっても驚いたはずです。どういう意味でイエスの体なんか何も説明なしです。そしてまたですね、このブドウ酒ですね、杯のこのブドウ酒ですね、ブドウ酒入れてる、でそれをですね、杯から飲んで多くの人に流す私の血であると、まあ、こういうことを言ってですね、ここでも食べ物と飲み物に関して非常に不思議なことを言われたわけです。他では全く触れてないわけです。まあ、ここにもですね、食べ物っていうのは なんかですね、特別な意味を持たせてあるっていうのが分かりますよね。でこれはさっきも言いましたように、ユダヤ人だからパンを食べてたんです。パンなんかどこ探してもないような国はこの2000年もいくらでもあったわけですね。南の国だったらサツマイモを主食とする。あるいはバナナを主食とする。だからそういう国に行ってですね、パンを食べなさいと。パン食べなかったらですね、イエスの体を食べたらこの国に当てはまらないなんて言ったら、これは非常に不思議な滑稽なことになりますよね。そこでどこにも見られないようなもですね、パンを取ってこいなんて、そんなこと言うはずがないわけです。これはですね、だから、ヨーロッパやあれだからパンということで定着してしまったけど、実はパンなんかどこ探してもない、そんなこといくらでもあるわけですね、世界的には。日本だってそうです。昔はパンなんかどこにもなかったわけです。ですから、これは本来主食、食物なわけですね。食べ物、まあ、日本だったらお米だったわけです。そういう主食をとってですね、食べるときにこれは私の体だと。これをですね、信じてそのようにですね、口から入る食べ物からも、イエス様の御体っていうのはこれは何かというと、これは聖霊なんですね。神様と同じだから。だから口から入る食べ物を取ることによって信じればですね、それはそこからイエス様の聖なる霊を受けると同じだと。そのつもりで食べたらですね、食事という必ずそれを動物的なように見える営みもですね、そういう非常に特別な霊的なことになるという。そういう食事というものの意味をですね、全く以前にはなかった意味を、重要な意味をここでイエス様が言われたわけですね。それでもう一つはブドウ酒ですね。ブドウ酒もこれは日本に本来なかったわけです。ほとんどそんな飲む習慣も作る習慣もなかったですね。ブドウなんか全然できないとかいくらでもあります。だからそれから言ったらですね、ブドウ酒はまあ言うとたまたま赤いからですね、イエス様血ということになったけども、ブドウができないところだとこれ意味がないわけですね。意味を持たないです。だからこういうふうにこのことに関してはですね、だからヨハネ福音書はどういうになったかというと、ブドウがないところでも当てはまる重要なこと、これが全ての人がみんな持っている水ですね。この水を飲んだらですね、そうしたら水を飲む、これが私の命の水だと。そういうふうに私が与える水を飲んだら永遠の命を与えられるというふうにヨハネ福音書はそれを強調して表しているようになったんですね。ブドウというとそれはどこにもない、ブドウなんか見たことない国がいっぱいあるはずなんですね。だから、まあ、この点においてはですね、この赤くはないんだけど、この代わり命、永遠の命ということは、まあ、この贖われていただくわけだからですね。イエスの死によって贖われていただく永遠の命、それがこの水、誰でもが飲むような水をもですね、そういうふうに水を飲むときにも、これはイエス様の命の水だと思って飲めば、本当に命の水も与えられるという、まあ、そういうことでもあるわけですね。でまあ、我々のところでは昼にですね、こういうところからですね、少しでもこの赤いという意味も思い出すように、紅茶ですね、紅茶を用いて、そしてパンを用いて、パンはどこにでも今からあるからです。だけどその時だけ、思い出すんではなくて、本来は食事のたびにですね、そういうことを思い起こすと、そちらの方が良いのなら決まっているわけです。で、食事の時にですね、この私たちが言っているように、口から入る食べ物とともに霊の糧をも与えくださいということでみんな含むわけなんですね。霊を与えてください、イエス様、命の水も与え、これも命の水は聖霊だと。聖霊はイエス様の霊的な体でもある。聖霊とキリスト同じなんですね、三位一体という。 そんなふうにですね、食事は必ずするですね。だからそのためごとに少しでもそれを思い起こすと、イエス様の霊的なものをいただくんだと、ということです。で、ヨハネの福音書は、特に霊的な色彩が強いので、この最後の夕食のこれが私のパン、私の体、血は私の血だという表現をここにはないんです。それはヨハネ福音書の最後のところではこれがなくて、その代わりに何があるかというと、ヨハネの福音書で見ますと、6章、ヨハネの6章にそれに代わる表現があるわけです。ヨハネの6章6章の34からです。ね、イエスこそが命、いわば聖霊のパンだと。命のパン、これは聖霊のパンというと、同じことですね。だからイエスをですね、心に信じて受ける、いつも祈りの中でイエス様のことを思う、それがイエスを食べるということになっておるというわけで、そしてその次のところにもですね、もう一度繰り返して、何度も繰り返していますね。これは48にも、48、6章の48にも、私は命のパン、イエス・キリスト自身が命のパンなの。で、51にも、天から下ってきてきたパンだと。そうして、さっき言った血のこともですね、ここで書いてありますですね、53節に血のことを書いてありますね。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければいいの命はない。血をものは家の命。だからここでヨハネ福音書ではですね、イエス・キリストを信じて祈りなく受け入れる、霊的にイエス様を受け入れるということは、それはイエス様をパンとして食べることでもあり、イエス様の血を飲むことでもある。パンと血というのは両方同じものとして言っているわけです。ですね、こういうふうにしてですね、ブドウはないところでもみんなをこの当てはまる。信じて祈る中で霊的イエスも絶えず受け入れる。それによってイエス様の御体、あるいは血を受け入れる。そうして新しく絶えされるというわけですね。そんな風にですね、いずれにしても食べ物と結びつけているということです。で、今日のところ、主の御前で食べることによって死を恐れることを学ぶんだと。毎日の食事ですらもですね、主がこのように私たちに与えてくださるんだということで、主がそんなふうに大きなことをしてくださったというんですね。死を恐れ、主への信仰を強くすると、そういうようなことにつながっていっているということです。だから体のために完全栄養食に近いものは、これはそれだけ飲んどったら体どんどん大きくなって骨も肉も歯も神経もいろんなものができてる。これは牛乳とか卵ですよね。卵の中に完全するから、鳥の羽も目玉も骨もみんな入ってる。だから卵と牛乳は本当にこれ基礎的にはとっても大事な食品なわけです。霊的な完全食品もあって、これはもうさっきのこれイエス・キリスト様だって。イエス・キリスト様は一切の美しさも力も永遠性も清いもの、みんな含まれた、いわば霊的な完全栄養食だと。ですね。だけど学校の勉強、数学をいくらしてもですね、数学に能力のない人は全然栄養にならないわけです。むしろそんなん嫌い嫌いと思ってですね、心が固まる。 ですね。そういうこともある。スポーツがあってものすごい栄養のある人もそらおるわけですけども、生まれつき歩けない人はスポーツなんか全然できない。あるいは歩けてもこのいわゆるスポーツのこの特別な感でもない人はですね、やってもやってもボールにも当たらないわけですね。バットにも感のある人は一回も練習でパッと当たると、これはもうはっきりしてるわけですね。生まれつきの能力というものはもう断然あるわけです。音楽でもそうです。だから音楽によって栄養も与えられる人もおるけど、耳が聞こえない人は全然栄養にならないわけですね。スポーツをした体も良いと言っても、歩けない人はスポーツもできない。だからいろいろ良いものはあってもですね、この完全な霊的な栄養なんてないんですね。勉強もしても。だけどイエス様を霊的にここに行ったり、ヨハネ福音書で行ったり、食べる、受け入れるっていうこと、みんなの人にとって完全な栄養食なんですよね。そういうふうにきちんとですね、平等差別がないようにしてくれてあるという。聖書っていうのはとっても不思議な書物ですね。どっから見てもですね、誰が見てもそれにこう差別がないようにもなっていると、誰でもが求めたら与えるようになっているんですね、はい。まあ、ここのところそういうさまざまな意味をですね、表面的には実にこの時代古い時代遅れのように見えるんですけど、食べ物との関係、そして清いものを受け入れると、まあ、完全食ってそういう意味ですね。清いものでもある。これは言葉でもそうですね。さにイエス様は言ったように、口から出る言葉が汚れたものになって、それを出したら相手の人が汚れた食べ物を食べることになる。私たちが一番良いものは神の言葉に関わることを語れば、それが相手にも栄養食になるというわけですよね。で、現実にはいろんな新聞でも何とかいろんなところでもテレビドラマでもですね、大概そうに人を殺めたとか盗んだ脅迫したとか、そんないっぱいですね、一種の毒を含んだ食べ物をいっぱい撒き散らしているというところです。だからそんなのを見てたら毒を含んだ食べ物をいっぱい取り込むことになるんですね。そういうことであるので、気をつけていかないと絶えずそういうものが、はい。まあ、そんなふうにことですね。今日のところは私たちにも関わりの深い食べ物と霊的な食べ物、その問題がこういうふうに非常に、古い時代の表現で書いてある、そのずっと後に今言った霊的なことにつながっていったということです。はい、それでは今日はそこまでです。